ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、
はい、
8月4週目毎回4週目は、先生から面白いお話を聞いてるんですけども、はい、毎回面白いんですけど学びありで今回はどのようなお話をしていただきましょうか。
そうですね、
はい、
まあ、ちょっと私の子育てといいますか、はい、子供が3人いるのですが、
先生ね、
はい、
どこで出産してどこで子育てをしてきたんだろうというような先生ですけども、
はい、
まあ、今おいくつなんですか3人。
今もみんな30過ぎたかな。
そんなに、
はい、3人とも、はい、2歳ずつ違うんですけどね、は
い、もういろいろびっくりです、はい、先生の美貌からどこに子育て感があるのかという。
いやもう子育てというよりは、はい、まあ、私も 子供に育てられて来たなというね。
そこは共感いたします。
はい、
育ててもらってます人間として、
はい、そうですね、
はい
はい、
まあ、そんな先生ですが、はいはい、
そうですね、その一番上の子なんですけど、うん、まあ、一番最初はね、生まれた時はまあ最初一人っ子ですから、
次の子が
女の子です。
はい、
女の子です、
はい、
でその女の子、まあ、本当にいい子でですね、まあ、今でも一番私に何だろう、ちょっと似てるかなって思うところがある、
はい、
ところがあって。
どんなところが似てるんですか。
そうですね、結構、まあ、私よりも何て言うんですか、決断力というか、はい、
先生以上に、
はい、結構決断力パーンってこう決める、それから割とこうリーダーシップというかですね、人を引っ張っていく力がある。
あ、それはもうプー先生そのものですね、は
い、いやどうでしょう、でもまあ本当にちょっと似てるとこあるなっていつも思うんですけど、うん、その一番上の子がですね、まあまあ、いろんなね時期がみんなありますけど、はい、まあ、一時期、まあ、若干ちょっと不良になったというか、
思春期です
か。まあ、思春期ですね、うん、はい、で何ですかね、昔ですからあれですけど、3本ラインのジャージを履いて何ですか、キティちゃんのついたサンダル、はい、あるじゃないですか、
うん、
キティさんとか呼ばれてましたけど、うん、キティさんに3本ラインのジャージをですね、
最もおしゃれじゃないですか。
おしゃれというかですね、
その時期の、
まあ、その中学生とかがですね、まあ、そういうので歩いてる子たち、いろいろいたじゃないですか、うんうん、で髪の毛もちょっとね、学校に行くときは黒いの振ってですね、
はい、
だけどなんかちょっと色を抜いてこうちょっと金髪っぽくしてみたりとか。
学校に行くとき黒いの振ってて黒くしていくってことですか。
そう、学校は金髪とか茶色い髪の毛は怒られるので、はい、
なんか
何でしたっけね、なんか黒いのスプレーみたいなのを振って、
はい、
黒くしとかないといけないとかいう、
普段は黒で遊びに行くとき金を振るは嫌なんですね、逆はダメなんですね。
そうです、まあそうですねはい、はい、でもやっぱりその学校やっぱ指導とかあるじゃないですか、やっぱ特に中学生とかね、はい、うん、でまあちょっとまあそういう感じで、まあ、いろんなお友達とですねふざけたりとか遊んでた時代があるんですよ。
プー先生のお嬢さんにもそんなことがあったんですね。
ありました、ありました。それでですね、まあ本当にね、気がいいというか断れないんですよね。その なんていうんですか、人からこうどっか行こうって遊びに行こうとかって言うとですね、大体うち娘2人いるんですけど、下の娘はもうはっきりしてて、 ピンポーンって言って遊びに行こうって言われても、あなたと遊びに行かないとか言って、
それもそれも僕と思うけど
なんかもう、ね、あなたと遊びに行かないとか言って、はい、断っちゃうことができる妹なんですが、
決断力ありますね。
お姉ちゃんの方はですね、はい、うん、まあ、誘われるとなんかそれを断るっていうのができない、そこはね私も似てるとこあってですね、
優しい
んですね。私もなかなか優しいのか、その何ですか、断るができないんですよね、なかなかうまく。でそのまあお付き合いに、はい、まあ遊びに行っちゃうっていう感じなんですけど、まあ、そこでですね、まあやっぱりちょっとあの悪目立ちしたんでしょうね。ある日ですね、中学校の校長先生から、
校長先生、担任ではなく、
はい、はい、連絡がございまして、
校長先生からですか。
まあ、はい、私もまあその仕事、やっぱりこうまあ今でもそうですけども仕事三昧でですね、だったんですが、でも結構まあ娘とは話もしてるつもりだったんですよ、うんうん、でもなんかその校長先生と担任の先生から呼び出しがかかりまして、
親子関係は悪いわけではなかった。
そうですね、うんうん、でまあでもその校長先生とその担任の先生からまあ呼び出されて、まあ学校行きました。
ドキドキしますね。
中学校に行きまして、校長先生のお部屋ですかね、そこに呼ばれて、
クラスではなく、
はい、はい、そこで娘と私、そしてその担任副担任校長教頭みたいな、
4人、はい、皆さん忙しいのに、
すごいメンバーが集まってですね、はい、でそこでまあお話をしたんですよ、うん、でまあ校長先生はじめみんな、その私がもう仕事をね、まあ、バリバリやってるっていうのはやっぱり知ってられたので、うん、まあ、どうせ娘のことなんか全く興味もなくこうね構ってないんだろうと、うんうん、だから娘が不良になったんじゃないかというふうに多分思ってらっしゃったと思うんですよ、
はい、ちゃんと娘さん見てあげてくださいよと。
そうそうそうそう、はい、まあ、その私を説教しようと思って、まあ、多分呼ばれたんじゃないかなと思うんですね。でそこでまあその話をしてたんですけれども、そしたら、うん、まあ、私がその娘がそのクラスのなんかあの歌唱大会みたいなやつでそのピアノを弾く、でそのピアノを弾くのがあの娘になるかもう一人の誰かになるかっていうので、ちょっとあのいろいろとみんなの意見が出て、で結局なんか娘がピアノを弾くことになったんですよね。
呼び出されるようなことをしているけどクラス代表のピアノを弾く人だったんですね。
ピアノを弾くっていう、でそれをまあ娘は練習したりとかもしてたし、でそれからまあそのいろんなお友達のまあ、ご家庭のこととかも私結構その娘とは話をしてて、
コミュニケーション取ってたんですね。
でその娘の友達がうちに遊びに来たら、はい、私はあのウェルカムで、で娘たちがあの一緒にいるところにお茶持ってって、うんうん、あんたたち名前教えてって言って、はい、名前を聞いたりとかお家のことをいろいろお話ししたりとかってしてたので、結構お友達のこういう関係も知ってたんですよね私、
うんうんうん、
でそんな話を、まあ、娘と私と一緒にこうね、あの子なんとかだったよねなんて言いながら、うんうん、校長先生たちと一緒にお話ししてたんですよ、はい、そしたら校長先生たちみんなびっくりしちゃって、はい、このお母さんなんかこんなことまで知ってるのかみたいな、
ちゃんと親子で会話してるんだ。
そうだから自分たちの知らないクラスの出来事とか、はい、その交友関係とか、まあ、先生が知らないことまで結構私が知っている、うん、っていうことを初めて気づかれたんですよ、でそれまではそのなかなか懇談にもですね私も行けないので、うん、なかなか顔も出さなかったんですけど、うんうん、でその時に初めてその校長先生たちがその私と娘の関係を、うん、あ結構いい親子関係なんだなと。
母子関係いいじゃない、
結構話するんだこの親子はっていうのが
ほったらかしじゃないじゃない、
はい、であのこんなことあったんですけど担任の先生ご存知ですかとか言ったら担任の先生、いやいや私も知らなかったですって今知りましたとか、いや教えていただいてありがとうございますなんていう感じでですね、でそこで本当に和やかに、まあ、1時間小1時間ぐらいですね、そこでお話をしまして、
そこでリツコワールドだ想像つきます、
はい、でもうあの本当にあのいろいろと話をして、はい、それで、まあ、あのお母さんのお仕事のこともちょっと教えてくださいなんて言われて、で私はまあその、ね、妊婦さんを見てその赤ちゃん の、 あの診断をしたり、まあ、その当時はまだこのクリフもまだ開業している前だったので、まあ、病院の仕事としてまあいろんなその救急とかね、それから緊急の状況とかに対応したりとか外来やったり病棟の患者さん見たり、まあ、夜遅くまで結構ね仕事してますよみたいな話もして、そしたらなんか校長先生たちから質問が出て、
はい、
その産婦人科医としての私に対してですね、この時はどうなんですかみたいな、
いやこれ講演会になってる、
これあれあれとか思って、
呼び出されたのに
な、そう私呼び出された親だよねと思いながら、はい、まあでもまあそんなことにも話をして、でその
娘さんは医者ドクターになりたいんですか、みたいな、いやいやこんな忙しい人にはなりたくありませんみたいな、そんなこと話したりとかして、はい、結構まあ和やかにですね、まあ、いろんな話をして、
お話し会になったわけですね。
お話し会になっちゃって、最初はですね、向こうはもうこの親ちょっとね、
正さないと
仕事ばっかりして、子供のことを全然こう見向きもしてない、この親を正してやらなきゃいけない
この金髪の髪を
ってな感じでですね、はい、それで私を呼び出したんだと思うんですけど、うん、なんとまあ最後の方にはですね、ペースはまあこちらペースになっちゃってですね
主導権握ったのって、
は
い、
主導権はこちらでしたねそしてまあ最後まあ本当にいろんなお話をして、うん、まあ、だけど私もね、やっぱり仕事三昧でまあ娘のねことなかなか構ってやれないのは現実ありますので、うんうん、まあ、先生方本当にいろいろとご指導お願いしますね、なんていう話をして、はい、まあ、和やかに終わりかけたところ、はい、校長先生からあるご提案がありました、
う
ん、で、まあ、結局それはね実現はしてないんですけど、校長先生が、お母さん今度公園にいらしてください、
学校でまあどうしましょう、
はい、もうぜひともお母さんのそのお話をみんなに聞かせたいから、まあ、公園に来てくださいなんて言われて、まあ、結局実現はしなかったものの、はい、まあ、産婦人科医としてと、あとまあやっぱりその親としての、うんうん、私の考えとかそういうこともですね、うん、ご理解いただいて、非常に和やかに6者会談がですね、はい、終わりましたという、そういうお話なんですけどね。
素晴らしい、その母子の絆とか、はい、親とこの絆、お腹の中から始まってるっていうのも根底にある中で先生お仕事されてますからね。
まあそうです ね、まあ、でもね、やっぱりこう子供にはね寂しい思いをいっぱいさせたと思いますし、うんうん、今は本当に3人の子供たちとも本当に仲良しでね、みんな頼っても来てくれますし、一緒にご飯食べに行ったりとかいろいろするんですけど、まあでも本当に寂しい思いをいろいろさせてですね、まあ、それでもやっぱり母親のことをですね、やっぱりまあ尊敬もしてくれて、まあありがたいなというふうにね、やっぱ子供に育てられながら本当に来たなという、
でもその、はい、そのあり方が先生やっぱり素晴らしいですね。子供さん見てますね。
そうですかね、
はい、
う
ん、はい、でも先生も巻き込んで講演会の依頼までさせる先生は偉大ですありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生何になりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、プー先生のサイン入りでございます、
はい、
小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。